そんな人
そんな糸7月23日号でございます。お送りいたしますのは松田と
永井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
復活しました。
音良くなりましたね。
いつもの声で、
はい
はい、もう一時はどうなるかと思ったんですけど、ただね、残念なことに新しいマイク買ったわけじゃないので。
あ、修理なんですね。
修理なんですよ。
いやでも修理できれば、
まあね、
長く使っていかなきゃ、やっぱり
物はね長く使わなきゃ
ですよね。
はい、というわけでね、気使わなくていいんですよね、このマイクだと。先週お話しした通り、ちょっとね音質が悪くて、まあ、なんでかっていうと私のいつも使ってるマイクが壊れて、 iPhone に付属しているヘッドホン、マイク付きですね、はい、電話用だから、はい、あれで録音したわけなんですけど、まあね、周りの音を拾っちゃうんで、でやっぱ普段収録に使ってるこのマイクは自分の声だけを拾うことができるんで、極端に言えばですけどね、ちゃんと周りの音拾っちゃうんですけど、できるだけ自分の声だけを拾える仕組みになってるんで、
はい、
皆様に僕の声だけを伝えることができると。
私黙ってた方がいいです
か。じゃあそうじゃない。そうじゃない。二人で喋っていかなきゃですね。
はい、私邪魔なのかなと思って。
そういう意味じゃない。そういう意味じゃない。
はい、
はい、そういうわけで今週も始めていきたいと思いますが、
はい、
夏になりました。
なんか夏っぽいですね。
ね、この収録時点では、
はい、
まだ私住んでる九州地方、
はい、
梅雨明けしてません。でもなんか全国梅雨明けしちゃったんでしょ、ほとんど。
なんか関東で梅雨明けとかっていうニュースを見たような気がするんですけれども、
ね、まあ、ちょっと雨がちなんですけど、
はい、
まあ、もう夏ってことで、
はい、
夏といえばね、花火ですよ。
カトリ線香じゃない。
カトリ線香じゃないのかな。
あれ
カトリ線香もね、夏らしいですよ。
いや、花火といえば
カトリ線香。
線香花火ですよね。
うまいな、永井さんも。いや、なんで花火の話を、まあ、するかというと、
はい、
花火大会あるじゃないですか。
はい、
で、まあ、今日は何の話するかというと、花火大会をね、まとめてるアプリがあるんですよ。まあ、この時期ね、
はい、
時期もののアプリですよ、いわゆる。まあ、今年もね、恵方巻きの時は恵方巻きのアプリが出てきましたし、ね、日食はありましたけど、日食の時も日食のアプリが出ますし。
出ましたね。
ね、この花火のアプリも、花火の時期しか使わないんですけど、
はい。
で、まあ、何社が出てます。今回試したのは、
うん、
ヤフージャパン、
はい、
花火&夏祭り、全国の花火大会と夏祭り開催情報、こちら無料です。で、もう一つが、じゃらん花火特集、これ無料です、
うんうん、
で最後にルルブ花火特集2012、これ無料です、
うんう
ん、まあ、こんなの有料でね買うわけないんですけど。もちろん無料です。で、まあ、どれをね使ってもいいんだろうけども、ちょっとね使い比べてみました。
使い比べました。
なんでかっていうと、花火大会ってね意外とやってるんですよ。まあね、私ど田舎ですよ、大分県。
はい、
すいませんね、大分県のリスナーの方こんなこと言っちゃって。
はいって言ってしまったんですけど、まあ、はいでよかったでしょうか。
いいんじゃないですか。まあちょっと田舎の方なのですけど、まあ、それでも結構花火大会があるんで、でね、自分もね20年以上住んでますけど、知らない花火大会とかもあって、
はい、
意外と開いてみると、まあね、アプリで見なくてウェブで見てもいいんでしょうけど、まあ、せっかく iPhone 使ってるんでね、アプリで確認して、で意外とこれ便利な機能がついてて、
はい、
はい、まあ、ちょっと使い分けた感想をね言ってみたいと思うんですけど、
はい、お願いします。
まず、じゃらん花火特集、
はい、
はい、これでじゃらんっていうのはあの旅行ブックですね、いわゆる、
はい、
出してるリクルートさんが出してるじゃらんっていう雑誌がまあありますけど、
はい、
そちらの出してるアプリになります。
はい、
でまあどれも一緒なんですけど、花火大会が出てくるっていうのは、
はい、
検索方法とか付加機能に違いがあって、まずじゃらん、GPS を使って今自分がいるところの近くの花火大会を探せます。でただで、ね、あのね、収録してる件数がちょっと少ない気がする、
うん、
うん、他のと比べてね、なんかちょっと少ないな。でちょっと大きい有名な花火大会が載ってなかったりとかですね、
あらら、
するので、
はい、
ただじゃらんちょっと面白いとこがあって、花火大会を検索するときに、スライドバーが出てくるんですね、
はい、
はい、そのスライドバーを動かすと、花火何千発とかいうのをまあ動かせるんですけど、例えば一番左が指定なしで、
はい、
スライドバーを右に動かしていくと1000発、2000発、3000発、4000発みたいな。で例えば4000発に設定すると、花火が4000発以上上がる花火大会だけを出してくれる。
はあ、
だからドッカンドッカン出る花火大会だけを検索したい人はすごい面白い、ちょっとユニークな検索方法がついてます。
そうですね、
はい、でもね、収録してる件数が少ないのでまあ、全国つつ裏裏調べたわけじゃないですけど、ちょっと何件か調べてみて他のと比べるとっていう感じっていうのがじゃらん、
はい、
ユニークな検索機能、
はい、
でもう一つルルブ、
はい、
ルルブがね、まず GPS で検索できるのは一緒です、ついてます、
はい、
でまあ、各花火大会が出てくるんですけど、その花火大会どこら辺で場所で行われるのかが、Google マップと連携して出てきます、
うんうんうん、
まあ、地図で見れますよってことで、
まあ、分かりやすいですね。
分かりやすいですね。でね、あとあんまり目立った機能がないんですよねこれそこからまあウェブに飛んで、ウェブの方で花火の、まあ、打ち上げる数だったりとか詳しい連絡先とか詳しい情報は、アプリからウェブの花火の情報ページに飛ぶことができるので、そこで確認する形になってます。
まあ、アプリだけでね、
うん、
片付けなくても、
そうそうそう、
ウェブで見れれば十分ですよね。
まだいいのかなって思って、
はい、
ただね、なんかパッとした機能が少ないね、ルルブさん。
やっぱり何千発で調べられた方が
さっきの方がね
そっちの方が魅力的かな、はい、
で、まあ、JTB さんが出してるルルブの雑誌の花火特集ってことで、
はい、
で最後にヤフーです。
はい、
ね、ヤフー何がいいかというと、とりあえず名前が長いの。
え
花火&夏祭り、全国の花火大会と夏祭り開催情報をヤフージャパンっていうのが名前なの。いや、もちろんさ、 iPhone に落としたらね、そんな長いアイコンに名前はついてないですけど、はい、iPhone に落とすとね、あの花火&夏祭りっていう名前になるんですけど、
あ、はい、
で僕的には、これが一番使いやすいです。GPS で自分の周り探す機能はついてないです、
はい、
地図を使ってね、
はい、
今自分のいる周りの花火大会を探す機能はついてないんですけど、まあ都道府県の名前から探せますんで、まあ、それはそれでいいと思います。
はい、
はい、で、まあ、花火大会を検索してその花火の特集ページ出すんですけど、
はい、
これはね、いろいろ付加機能が多いんですね。
はい、
例えば、ツイッターにシェアできます。この花火大会の情報をツイッターにそのままアプリからつぶやくことができます。
はい、
はい、で、お祭りとか 2,3 日続く分はダメなんですけど、
はい、
まあ、お祭りでも花火でも1日だけあるやつは、
はい、
そのままボタン一つでカレンダーに追加できます。
お
ー、で例えば
いいですね、
いいですね。でカレンダーを、まあ、Google カレンダーとかと連携させたりしてると、まあ、他のサービスですね、
はい
はい、まあ、標準カレンダーに追加されるんですけど、まあ、もちろん連携組んでればサードパーティーのカレンダーにも入ってきますんで、まあ、指一本で自分の普段使ってるスケジュール帳に入れることもできるのかなと。
はい
はい。でもちろん住所を押せば地図が出てきます。
うんうん、
まあ、ヤフーの地図ですね。
はい。
でさらに、電車でのアクセス方法が入ってると、そこを押すと電車の時間まで調べることができます。
あ、すごい。
はい、これはね、いい、ヤフーが一番機能がいい気がする。
っていうか花火ってそんな電車に乗ってまで見に行くもんなんですね、皆さん。
行くでしょう。あとね、
はい、
周辺の天気情報をチェックできたり、
はいはい、
その都道府県の宿泊施設を探せたり、まあ、とりあえずヤフーのサービスとね、いろいろ連携してるんですよね。
ヤフーはやっぱりいろんな情報を持ってるから、そうそう、その分強いですよね。
そう強いんですよ。でね、いや電車で花火見に行きますよ。
札幌は上がるとこ1か所しかないので。
え、そんなことないでしょ。
いや本当に
本当に
新聞社主催の、昔は4つあったのかな。
はいはいはいはい。
1社減り、2社減り、3社減りで、今は1年間に一遍しか花火大会がないんです。
少ないね。
はい、
まあね、あの車で行くと駐車場が多かったりとか、やっぱね学生さんは電車ですよ。まあ、自転車でも来れますけど。
自転車、
まあ、距離にもよりますよ、場所にも。そういうのも結構ね、電車を使って行くっていうのは、でね、あの都会と違ってね、電車がね少ないからですね。
はい、
30分40分に1本だったり1時間に1本だったり、電車の時間間違えると大変なことになるんでね。
そういうのありますよね。
はい、なんでいいですよこのヤフーのアプリ。
でもしてみようかな。どうせ行かないけど。
いや、まあね、これ花火、あのね、でも花火大会ってね、
はい、
この日にここで花火大会があるから、じゃあそれに行こうっていうスケジュールの立て方だと思うんですよね。なかなかこう花火大会どこであるんだろう、じゃあこれに行こうって少ないような気もするから、あんまりこのアプリ使いこなせる人少ないのかなとか喋った後で思ってみたり。
もしかして札幌では私が知らないところで花火大会をやってるのかもしれないので、
ぜひ探してくださいよ。
探してみます。
で、このでもヤフーのね、残念なところが一つあって、
はい、
花火大会持ち物チェックリストっていうのがあるんですね。
はい、親切。
そういう、はい、機能もついてるんですけど、そのねチェックリストの一番上に出てくる持ち物が、
はい、
これあの多分スポンサーだからと思うんですけど、あのサントリーさんの金麦っていうお酒が一番上に出てきて、
金麦未成年だったらどうすんですか。
そう金麦持ったっていうチェックが打てるんですけど、中学生が金麦持ったってチェック入れてもね、仕方ないですね。でそこにまたヤフーショッピングで購入するっていうボタンがあって、非常にちゃっかりしてるなと思って。まあもちろんあとデジャーチェアとかね、ウェットティッシュとか、まあ、帽子とか、
はい、
でもちろんいろいろあるんですけど、全部ヤフーショッピングへのリンクもついてるんで、あの非常にちゃっかりしてますこのソフト。はい、ということでね、
そういうの好き、うん、
好き。まあね、各社様々なんで、
はい、
はい、好きなのを使ってもらえばいいんですけど、まあ、私のおすすめはヤフーかなと。
はい、
はい、でもちろんこの3社だけでなくて、 この花火アプリ今時期ですので、もいろいろ出てます。
いろいろありますね、
はい、いくつもありますので、一番あったのを使ってもらえばいいんじゃないかなっていうか、一番あったのより一番情報が多いやつがいいのかな。
そうですね、
この時期しか使わないですからね、
うん、
まあ無料なので複数使ってもらってもいいですし、
でも間違って去年のを落とさないようにしていただきたいですね。
ないでしょう、大丈夫でしょう。
でも2011っていうのがまだ残ってるんで。
気をつけてくださいね。
はい、
はい、というわけで花火の話はこんだけ。
はい、
はい、まあ、僕は花火は見に行く予定はないので、
私は線香花火をします。
はい、花火見に行かないのにこの3つも落としちゃったけどね。で、
はい、
中井さん、最近 3D の映画って流行ってるじゃないですか。
ああ、はい、
見に行かれたことあります？
いいえ、
まだない。
3D 酔いするんですよ。
ああ、いますね、 3D 酔いする方。
はい、
はい、僕まだ 3D 映画館には行ったことないんですけど、
ええ、
まあなんだ、あの電気屋さんの展示してるテレビの前でちょっと 3D 見たくらい。
あ、電話でにこうやって顔をくっつけて、
そうそうそう、くっつけてね。あれ意外となんかメガネ置いてるんですけど、
はい、
なんかテレビの 3D 機能切ってたりして、メガネ通しても 3D に見えなかったりするんですけど。まあね、そんな 3D もそろそろね、世間では当たり前まではいかないかな、まだそこまではいかないですかね。
うん、
でも、まあ、まだ 3D 未体験ですよ僕らは、言ってしまえば。
で、ね、はい、
でもね、もうね、あの 4D が出てきたらしいんですよね。
え、 4D って、
4D、
4D って何？
そうそうそう、何でしょう。まあいわゆる4次元。
はい
はい、なんか一番やっぱり4次元って言って僕らの頭に思い浮かぶのって
ドラえもんのポケット。
そうそうそう、あの某青いロボットのポケットですよ。
はい
はい、ドラえもんのポケットが4次元、いわゆる4次元ポケットで、縦横斜めと、あれでもね、なんか一般的に4次元の4つ目って時間って言われてるじゃないですか。
あ、うん、タイムマシン的な、
タイムマシン的な。ただね、ドラえもんの4次元ポケット、あの4次元目ってあの公式的には時間っていうわけじゃないらしいんですよ。
はい、
で4次元ってなんか別に決まってないらしくて、
はい、
何を4つにするかとか決まってない。まあ例えば空間の話ですれば、1次元は点、
はい、
2次元は縦横、
はい、
3次元は縦横高さ、4次元は何だろうみたいな、
はい、
だけじゃないらしいんですよ。
はあ、
例えばモバイル技術の4次元では、
はい、
1次元が通話、
はい、
2次元がメール、
はい、
で3次元がデジタルコンテンツ、
はい、
で4次元が香りとか触覚とか、
はあ、
その、ね、定義は自由っていうか、
はい、
いろいろあるらしいんですよ。でこの、4次元の映画 4D 映画、はい、これ何かっていうと、4次元目、椅子が動いたり、
あ、
香りがしたり、
はい、
そういうことらしいんですよ。
なるほどね。
え、それは4次元でいいのって感じなんですけど。でまあね、あんまりこう大きい声で言うのもなんですけど、
はい、
これあの香港の映画で、
はい、
ちょっとエッチな映画らしいんで。
なるほど。
それをね、あのからあの、まあ、目で見て音で聞いて、体もなんか揺れるらしいですね。
あ、はい、
で、まあ、そこは詳しくは言いませんけど。
大人な経験ができるのかな、
はい、大人な経験ができるのかな。
ね、
まだね、でも日本ではあんまりないっすよね。
聞いたことはないですね。
ですね。話はね、ちょっと前に聞いたんですけど、まだね、ちょっとね、私の住んでる大分県にはこの 4D 映画館はないっす。
うん。
うん。 まあでもね、そこまですると作る方も大変ですよね。ちょっとね。
そうですね。
そこまで考えて映画作んなきゃいけないっていうか。まあね、なんか 3D を体験せずままもう 4D になっちゃうのかなって思って。時代の進むのは早いっすよ。
正しいかな、はい、
ねえ。家がね、まだ 3D テレビなんかになるのはだいぶ先ですよ。やっとこさデジタルハイビジョンテレビにしたのに。というわけでね、なんか時代の進歩は早いですけどね。
そうですね。
日本に 4D 映画館が入ってくる前にちょっと 3D 体験しときます。
おう、
はい、
じゃあ結果の報告だけ、はい、楽しみにしてます。
はい、もう今さら 3D 体験しても全然話にならないですけどね。
でも3D のおかげで、
うん、
字幕じゃなくて吹き替え派が増えたらしいですね。
はい、あ、目で見るから。
そうそう、字幕を追っかけてられないからっていう。
3D 映画字幕もなんか飛び出て見えちゃうっていうか、見え方が変わっちゃうんですよね。
目ずらすとまた 3D に見えなかったりするんじゃないのかな、わかんないけど、うん、
見てないから僕らわかんないけど
想像の世界
映画はね平面でいい。はい
はい、
ということで一つ悲しいお知らせがあります。
あら、
はい、
なんでしょう。
iOS6 に関することなんですけど、
はい、
この秋登場と噂されるっていうか、まあ登場するのは確定してるんですけど、新しい OS iOS6、
はい、
マップが新しくなります。 Siri が新しくなります。
はい、
Facebook が統合します。今の Twitter のようにですね。
はい、
つらつらつらつらいろいろあるんですけど、
はい、
ご存知の通り私は iPhone4 です。 4S ではありません。
はい、
で iPad は iPad2 です。
はい、
iPad、 新しい iPad ではありません。
はい、
で、OS のアップデートの時は、まあ、毎度毎度おなじみなんですが、iPhone4 や iPad2 では対応しきれない機能が出てくると。
はい、
で iOS6 にアップデートすると使えない機能が出てくるってことですね。
出てくるんですか。
はい、でまあ、そろそろ僕の iPad2 も替え時なのかなって思ってみたり、これを理由に。永井さん iPad2 でしたよね。
2ですよ。
2ですよ。 iOS6 には上げられますけど、
はい、
使えない機能が出てきます。
何が使えないんですか。
ね、まずは、今回多分目玉なのかな。
はい、
Siri、
はい、
Siri さんが、アップデートすることによりiPad でも使えるようになりますと。
ただし
iPad、 新しい iPad だけです
ですね。
はい、 iPad2 では使えません。アップデートしたからといって iPhone4 でも使えません。まあね、 Siri は先週も言いましたけどそんなにいらないかな。
Siri 可愛いですよ
分かってますけどまあちょっとね、新しい iPad、もうちょっと新しい iPad っていうのは言いにくいんですよ、もう。
iPad 第3世代。
あ、第3世代でいいのかな？
どうなんだろう。
はい。で、もう一つ、FaceTime っていうのを使ったことございますか？
存在は知ってますけれども、使ったことはございません。
Apple 純正のですね、
はい、
テレビ電話です、いわゆる。
はい。
で、今まで FaceTime が、Wi-Fi 環境、いわゆる無線 LAN 環境でしか使えなかったと。
はい。
はい。で、これがですね、この度、携帯電話ネットワーク、まあ、いわゆる 3G 回線ですね。
はい。
3G 回線で、テレビ電話ができるようになりますと。
おお。
ただし、
あ、
ただし、
はい、
iPhone4S または iPad 第3世代。
iPhone4S で使えるからいいもん。
まあ残念ながら iPad2 では使えないと。
はい、
まあ、今のところ大きく書かれてるのはこの2つが iPad 2では使えないですよということで、まあね、まあ、さっきあんなこと言いましたけど、
はい、
正直買い替えるほどでもないかなと。
そうですね、あんまこう、うん、心が動くほどではないですね。
ガッツン動くほどじゃないですよね。
うん、
多分 iPad で Siri ってそんなに使わないのかなって思って、やっぱ、うん、iPhone って携帯電話ですから、
はい、
肌身離さずですよ、いわゆる。
そうですね、
だから成り立つ機能なのかなっていうことで自分を納得させましょう。
はい、
でフェイスタイム、テレビ電話ですけど、アップルが推してるのは、レティーナディスプレイを生かして、まあ、ただ携帯電話回線でどのくらい高画質で通信できるかは分かりませんけど、
そうですね、
まあ、高画質で、ビデオ通話ができると。
あ、
であのレティーナディスプレイ越しにキスしてくださいって書いてますね、アップルのサイトでは。
あらまあ、
あらまあ、これ周りの人から見たら何してんだって感じですよね。まあちょっと街中とかでする勇気はないかな。
だってこの大きい画面持って歩いてるだけで変ですよ。
いやいや、持って歩いてますよ僕。
いや、持ってだってテレビ電話しながら、
テレビ電話しながら歩いてるのはちょっと変ですけどね。
うん、
な感じで、まあ、使えない機能がありますけど、
はい、
はい、とりあえずは iPad 2でもよっぽどね、私 Siri が使いたいんだとか、私 FaceTime 絶対外の 3G 回線で使うんだとかなければ、買い替えるほどじゃないかなと。
うん、松田さんはぜひ、うん、4S にあ、5に、
5待ち、
5大きくなりますから 4S、
いやいや、まだわかんない、まだわかんない。まだわかんない。で、僕まだ iPad、 新しい iPad を、
はい、
僕まだ実物見てないんですよ。
ああ、
以前もかたくなに言いましたけど、
はい、
新しい iPad レティーナディスプレイってことで、見ると買いたくなっちゃうなと思って、
はい、
僕ね、あれ言いつけを守っていまだに新しい iPad 見てないんです。
誰の言いつけですか。
もうだいぶ経ちますよね。
うん、
はい、まだ見てないんです。周りに持ってる人もいるけどまだ見てない。
そろそろお店で見てもいいかな。
慣れてきますかね。そろそろ。で、この度新しく出たレティーナディスプレイモデルの MacBook Pro、
はい、
まだ見てないです。
見ました見ました。
私見ると欲しくなっちゃうんで、ダメですよ見ちゃう。
見てもね、あんまり違いが分からなかった。恥ずかしながら。
ダメじゃん。というわけで、まだね、iPad 使います。iPad 2も実は2年縛りで買っちゃってるんで、
はい、
実は2年は使わなきゃいけないんですけどね。あと多分1年ぐらいかな。
この間みたいに、
はい、
3G3GS の方はカップ金あと払わなくていいですよみたいな、ないですかね。
なるかな。
私それで 4S に乗り換えれたんですよ。
あ、なんか iPad ではなさなそうじゃないですか。
iPad はなさそうですね。
うん、 iPhone 4だと、あ、ごめんなさい、 iPhone の方だとあるのかな。まああったら嬉しいですけどね。
やっぱりね、 AU っていうのが入ってきて、
ね、VSAU ですからね。
うん、
戦っていかなきゃいけないんで、ちゅうことで、まあ iPhone5 待ちですよ。
そうですね、
うん、それ次第ですね。
発表が
待ち遠しいな。
待ち遠しいですね。
はい、で iOS6 の話は終わり。
はい
はい。で、まあ、さっきも言いましたけど、夏本番なんですけど、
はい、
買い物したわけじゃないんですけど、私7月15日が誕生日だったので
あ、そうそうそう、はい、おめでとうメッセージを一応送ったんですけれども、
ありがとうございます。もう、
はい、
あの誕生日プレゼントに、まあ、ちょっと友人、
はい、
友人からですね、あの USB でつなぐ扇風機、
あ、はい、
いただきまして、
ええ、
これがですね、まあ、今私のデスクで、まあ、大きい iMac の横で使ってるんですけど、
はい、
まあ、ちっちゃいです、
はい、
結構小型で何センチぐらいかな、まあ、直径20センチぐらい、
はい、
まあ、小さめの扇風機ですよ、
はい、
で弱と強しかなくて、
はい、
USB で電気つなぐんですけど、
はい、
これがね、あの意外と風強くてちょっと寒い、
あ、冷房入ってるから、
そうそうそうそう、この部屋は暑いんですよ、ただ冷房つけて涼しくしてて、はい、さらに扇風機、要は回らないんですよね、左右に回転しないんで、当たりっぱなしなんで、これ寒い、
部分的に冷えるですね、
ちょっと冷えます、
やっぱ首振り機能が必要ですか、はい、
ただね、あの意外とね、こういうの僕持ってなくて、
はい、
まあ、言っちゃう悪いですけど、あ、もらってありがたかったんですけどね、
はい、
結構お安く売ってるじゃないですか、
はい、
まあ、何百円から、はい、はいって言っちゃった、まあ、何百円から数千円のクラスまでいろいろあるんですけど、
はい、
なんかね、今まで手が伸びなかったんですよね、
うん、
あると便利だけど手が伸びない、まあ、今回人からもらって手に入れて、でも早く買っときゃよかったなって思って、結構ね、
毎年買い替えてますよ、
うん、あ、そうなんですか、使ってらっしゃるんですか、
ええ、
結構、ね、やっぱパソコンの前にいると暑いじゃないですか、
暑いです、
パソコンから熱が出て、
はい、
特にね、永井さんみたいにパソコンが要塞みたいになってるから暑いでしょ
暑いです、
あの永井さんちサーバールーム並みに、あのエアコン24時間でしょ、
あの前は、
うん、
いや、エアコンエアコンなんてやはり北海道はないですよ。
ないんですか。
ないですよ。
あ、ないんですか。あ、そっか。ええ、寒い。
前は、あの、うん、パソコンに囲まれた横に、
うん、
液晶テレビの裏側があったんですよ。
液晶テレビの裏がね。
暑くて。
暑いんですよ。
暑い暑い。
でも、え、今でも、でも永井さん、なんだ、はい、4台ぐらいパソコンあるじゃないですか。
5台
ですか、
くらいかな、
全部電源入れたら熱いでしょ、
でも固まってるのは2台で固まってるだけだから、あ、
そうかそうか、やっぱね、冬は天然の暖房、天然じゃねえよ
天然の暖房
天然じゃない、天然じゃない、まあ暖房器具つけなくてもあったかいぐらい、そんなことはない、そんなことはないです、
さすがに暖房はつけます
僕が使ってるね、あの27インチの iMac、
はい、
これね、意外と暑いんですよ。
暑いんですか、iMac、
ずっとつけてると、あの表面が結局 iMac ってアルミでできてるんですよね、
はい、
まあ裏蓋とか前はガラスですけど、は
い、
そのアルミって結構放熱性が高いので、
はい、
結局それを利用して熱を外に出してるんで、
うん、
結構ね iMac の裏とか熱いんですよ。
おー、
で iMac の上の方の裏側に放熱口っていうか穴が開いてるんですけど、
はい、
そこにずっと触ってると火傷しますよ。熱いです。
そんな熱いんですか。
結構熱いです。で画面もこっちの表示してるディスプレイもやっぱり触ると熱いんですよ。
はぁ、
なのでパソコンの前ってやっぱ熱いんですよね。でそこで登場するのがこの USB ファンですよ。
はい、
非常にいいプレゼントいただきました。
よかったですね。
はい、ちなみにあの無印良品製の USB ファンいただいたんですけど、
無印良品おしゃれじゃないですか。
はい、あの色は真っ白です。
はい、シルシル品ならお高いんじゃないですか、もしかして。
もしかしたらお高いのかな。
はい、
USB デスクファン、ちなみに低騒音タイプですね。
お、はい、すごいですね。
ファンの音が静かと。 これ多分なんで静かなのかなって思って、まあ、見てるんですけど、その仕組みとかはね、取説とかにはちょっと書いてなかったんですけど、
はい、
多分ね羽の形がちょっといびつっていうか、
はい、
なんかいかにも端っこ切り取りましたよみたいな羽の形してるんで、
ええ、
まあ、それでもしかしたら騒音が少ないのかな。でちなみに無印良品お値段がですね、はい、1900円、
あ、結構いい値段ですね。
いい値段ですね、こういうのにしちゃ、
はい、私が今年買った扇風機は、
はい、
ダイヤルがついて風力を微調整できて、
はい、うん、あ、微調整、
ええ、あと、電子パネルがついてて、そこに時計と、
はい、
気温が出せるんですよ。
うーん、気温、
はい、
いいっすね。
温度計付き
っていうか、毎年買い替える、毎年壊れちゃうの。
壊れるんです。で、その買ったばっかりのものが、
はい、
使うには不便はないんですけど、その液晶が一回外れちゃいまして、一生懸命戻そうとするんですけど、戻して時計をセットしてるうちにまたピッと電池が外れてしまって
なんかボロボロですね、
うん、
なんか話
どうしようかな、使えるんだけどなと思いながら。
USB デスクパンに液晶画面がついてて、
はい、
気温表示ができるんだけど、
はい、
液晶画面が取れちゃった、
はい、
で液晶画面つけてたら電池が取れちゃった。
そうです。
なんかボロボロですね、
うん、でも同じ商品がこの間見たら、
はいはい、
お店で300円ってツイートしてたので、
安っ、
2台ぐらい予備に買っとこうかなと思ってます。
なかなか扇風機を予備で買う人はいないですよ。
明日買いに行きます
いいな、贅沢だな。同時稼働させちゃえばいいんじゃないですか、 2,3 個。
ポートがそんなに開いてないですよ
そうですね、
はい、
はい、これ思ったんですけど、
はい、
USB 給電じゃないですか、
はい、
例えばiPhone を外で充電するためのバッテリーボックスとかありますよね。
あ、はい、
まあ、エネループだったり、
ええ、
あれ系で扇風機動かせるんですかね。
あ、動かせるかもしれないですね。
はい、
なんか iPhone の下側につける扇風機ってありますよね。
あ、ドックコネクターに差し込む扇風機ですよね。そうそうそう、ありますね。でもあれ何に使うんでしょうね。あれつけたまんま扇風機を回して、電話をかけて、いわゆる扇風機の前で声を出すような面白い声で電話ができるっていう
あれね、ちょっと意味わかんないですよね。
あーってやつですねそうじゃないですけどあれもね結構便利そう、ね、最近ねボールペンのお尻にねちっちゃいプロペラがついてたりするんですけど、はい、
え、
はい、ボールペンの一番お尻っていうか背中、お尻なのかな、上の、
はい、
ノックするところですね、
はい、
あそこにプロペラがついてて中に電池が入ってて、で電源入れるとプロペラが回って風が来るっていうのをいただいたんですけど、
まあ素敵、顔に向かって風が来るんです
よ。そう
したら
まああんまり涼しくないですね
やっぱりボールペンのサイズだからかな。
正直あれ筆箱に入れるとプロペラがまた曲がっちゃったり取れちゃったりするしちょっとあれは使えなかったですけど、まあ USB デスクパンね、興味のある方はちょっと買ってみてもいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、お安いのがあるんでね、永井さんみたいに300円で売ってたりするんでですね、
はい、
まあ、ぜひまあ季節ものですけど買ってみてはいかがかなと思います。
はい、
というわけで今週もお送りしてきましたが、
はい、
やっぱいつものマイクだと落ち着きますね
そうですか、
はい、もう先週すごい僕緊張して撮ってたんでちょっとでも動くとガリガリガリって入っちゃうから
ガサガサ入るんですよね、
ガサガサ言っちゃうんで
マイクね、
はい、ちょっと今週は気が楽に撮ることができました。
はい、
はい、では今週も告知に参りたいと思います。 永井さん、はい、よろしくお願いします。
はい、そんな一途では皆様からの励ましやご意見のお便りを募集しています。メールアドレスはそんな一途アットマーク 0438.jp sonnait アットマーク数字で 0438.jp です。
はい、
またメッセージはホームページからも送ることができます。そんないプロジェクトの公式ホームページはそんない .com sonnai.com となっております。
はい、
こちらからはそんないプロジェクトの他の番組を聞くことができます。ぜひ覗いてみてください。
はい、
またそんないプロジェクトではツイッターアカウントも開設しております。アカウントはそんない PSONNAIP プロジェクトの P ですね、はい、となっております。番組配信情報等をつぶやいておりますので、アカウントをお持ちの方はぜひフォローお願いします。
はい、お願いします。というわけで今週はちょっと長くなってしまいましたけど、なかなか時間が統一できないですね。
そうですね、先週はやたら短かったんですけどね
今週はやたら長かったですね。
はい、
はい、
まあそれもこれも
まあね、
こんな感じの一途で、はい、
いいのかなお送りいたしましたのは松田と
永井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。